市役所からこんにちは。今日最後の時間となりました。この時間は Can I help you? グローバルコミュニケーション講座につきまして、生涯学習家の小山司さん、そして講座ボランティアの頼本淳二さんにお越しいただきました。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、Can I help you? グローバルコミュニケーション講座というものですが、これいつから始まった講座でしょうか。
はい、平成25年から、今年で3年目になります。
はい、これはどういった目的で行っているものなんですか。
はい、先月もフランスで、事件、テロの事件があったりとか、あるいはアメリカでも今朝ニュース聞いてましたら、カリフォルニアでまたあの銃の乱射事件があったんですが、やっぱりこう人のコミュニケーションっていうのがなかなか文化が違うと難しくって、そういった価値観だとか、みたいなものがこう争いのもとになってます。このグローバルコミュニケーション講座では、まず第一に英語ができるとかうまいとかそういうことではなくって、外国の人と面と向かって簡単なところからこう意思疎通をしながら、お互いの気持ちを理解するということを大切にしております。
はい、講師がいらっしゃるようですね。
はい、デュラン・レイコさんっておっしゃる方なんですが、川崎の方にお住まいなんですけれども、高山にお越しいただきまして、教えていただいてます。海外の経験、がとても長い方で、いろいろ向こうでの、生活あるいは人のこうなんていうか気持ちなんかも理解されている方なんです。
その国のマナーとか、文化とかそういったことも教えていただけるわけですね。
そうです。
はい、実際講座の内容なんですが、どんなことを行っていますか。
はい、駅だとか古い街並みだとか、そういった外国の観光客の方がたくさんいらっしゃる場所に出向きまして、直接外国の方とこうコミュニケーションを図るということをやっております。
はい、
その前に先ほど のデュラン・レイコさんの方から、そういったことをする前にどういうふうな態度っていうかこう、事前に気持ちでですね向かえばいいかということも座学の中で勉強しながらやっているということになります。
はい、
もしちょうどたまたまやってる様子を今持ってきたので、問題がなければちょっとお聞かせしようと思うんですが、すいません、ちょっとなんですけどもね、生徒たち、中学1年生から、高校生ということで、たどたどしい英語であったりとかするんですけども、海外の方とニコニコしながらお話をすると元気になってみんな帰ります。
いや、今は少しだけですが非常に立派に
そうですね、
コミュニケーションを取っていたように思いましたけれども、そういった中でいろんなこの、ボランティアの方のお手伝いもいただいているわけですよね。
そうですね、障害学習課でやっておりますので、この障害学習の一環として市民の人がこういう事業に関わっていただき、子どもたちをサポートしていただき、ということも大変重要なことだと考えておりますので、ボランティアの方もとても大切な役割を果たしていただいています。
はい、参加対象が市内にお住まいの中学生や高校生とおっしゃいましたが、外国人の方とコミュニケーションを取りたいという方、一般の方でもよろしいんですか。
もちろん、そうですね、対象は生徒さんなので、できる生徒さんがうまくこうコミュニケーションを取っていただくためのいろいろな形でのサポートですね。そういう形になります。
自分の、住んでいる町について 伝えようと思うとまず自分が知っておかないといけませんしね。
そうですね、うん、大切なのは自分の町の歴史だとか文化だとか自然だとか、はい、そういうのに自信を持つ、ふるさとについて自信を持つ、ここが最初ですよね。
はい、はい、そうですね。
でそこが理解したら次にやっぱり外国の方がいらっしゃってるその国に あるいはそこでの生活にこう思いを馳せて、相手の人も大切にっていう風な気持ちになるという風に思っております。
はい、そうですね、まあ、コミュニケーションも取れたら嬉しくなって、また英語に対してもちょっとまた自信がついたりとかね、いうこともあるんでしょうね。
はい、そうです。
はい、今日はですねボランティア講座、頼本淳二さんにお越しいただきましたが、
はい、はい、私は生徒をサポートする、その、デュラン先生がうまいことこの、この講座を運営できるお手伝いをしてるんですが、
はい、
私以外にも何十人かは登録して見えます。で大まかに分けて3種類のボランティアの方が見えるんですが、
はい、
まず私、1番目が私のような、サラリーマンの方とか、あるいは主婦の方、女性の方とか、です。でどんなことをやってるのかというと、そのテキストの作成の、準備とか、コピーをやったりホチキスを止めしたり、あるいはやっぱ先ほど言ったように中学1年から高校3年までの生徒さん見えますので、かなり英語のレベルが違うので、それに伴って班編成をどうしたらいいかとか、今日の出欠はどうやとか、
はいはい、
というようなことをやったり、あるいは記録のための写真撮影、ビデオ撮影をしてくださる方などがまずいます。
はい、
で2番目としては、ALT、 高山市内の小中、中学校とかにネイティブスピーカーで見えている外国の方々も、大体、毎回2人ないし3人、それも入れ、いろんな方が見えるので約に全員で約20人ぐらい見えるかなと思うんですが、それで多分また全然自分の担当でない学校とか で会った時も受講生とかまたお友達になって挨拶ができるようなふうにもなりますと思います。
はい、
で3番目は実はその主に日曜日に講座をやってるんですが、
はい、
その実際の日に来れなくてもその資料いるものとしてインタビューとかに応じてくれた海外から見えたお客様に お土産として、折り紙を渡してるんです。その折り紙を折ってくれるというそれだけのボランティアの方も見えます。よって館とか岐阜県若者サポートステーションで活躍して見える人たちが、
はい、
ここの市役所の会場には見えないんですけど、はい、それぞれのところで折り紙を折って、
うん、
でそれを私たちは無償でいただいて、その外国人の方々にお土産として渡しています。
はい、折り紙というともう鶴しか持っててこなくてサルボボなんですね。
いろんなのが折り紙
いろいろあるんですね。はい、今このスタジオにはサルボボの折り紙をね見せてもらいましたが、よくできております ね、
はい、
ね、これは非常に喜ばれるじゃないですか。
そうです ね、
いいお土産にもなりますもんね。頼本さんは参加している生徒を見てですね、どんな雰囲気というふうに受け止めていらっしゃいますか。
そうですね、もう私たちのようにこう社会にどっぷりと何年も慣れてしまっていると、実際変だなと思っていることも当たり前だと感じてしまうんですが、その中学生の素直な疑問を、しかも英語でそのネイティブスピーカーの人たち質問するときに、わ、綺麗な英語でハッと思うような、あ、それ日本語で私が質問されてもなかなか、ちょっと大人の事情で即答ができないような質問もズバッと言ったり、そういうことで逆に飛騨高山に住んでて、あ、そういえばそうやな、本来そうだったのにとかいうこともあれですし、またデュラン玲子さんも海外での知識を豊富に持って見えるので、日本人はこう思ってるけど海外から見たら違うんだよっていうことを生徒さん、ボランティアの人 でみんな共有して、またそれを生かして今後のまた国際交流につなげていければなと思ってます。
はい、すごくねいい経験をしているようですね。今回募集をかけているのは何期生となりますか？
今年度の第3期ということで、はい、来年1月の17日を予定しているんですが、はい、1月から3月までの3ヶ月の間です、
はい、
でこの3ヶ月の間各月毎月2回原則各週の日曜日をやって講座開く予定でいます、はい、合計6回の、はい講座が開かれる予定です、
はい、お時間は何時から何時まででしょうか？はい、
午前10時から午後3時までちょっと長いんですけども、はい、ただどうしても午前中しか来れない午後しか来れないっていうような半日しか来れない生徒も大丈夫ですので。
あ、そうでしたか。はい、応募方法はどのようにしたらよろしいんですか？
はい、今各小学校、すみません、中学校と高校の方に、チラシを配布させていただいているんですが、
はい、
もし、また別のところでということであれば市役所とか支所だとかそういうところにもチラシがございますので、
はい、
そういったそのチラシの裏に申し込み用紙があって、あ、裏に申し込みかけるところがスペースがありますので、はい、そこにご記入いただいて出していただく、はい、ということでお願いします。
いつまでのお申し込みですか？
はい、12月14日月曜日まで、ちょっともうちょっとなんですが、
はい、はい、平成27年度第3期生募集ということでお話を伺いましたが、お問い合わせの電話番号をお願いします。
はい、高山市の障害学習館になります。電話番号は 35-3155 です。よろしくお願いします。
繰り返します。お問い合わせは障害学習課まで 0577-35-3155 までです。この時間はキャナイヘルプユーグローバルコミュニケーション講座平成27年度第3期生募集という話題を障害学習課の小山司さん、そして講座ボランティアの頼本淳二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。